こんにちは。今日説教を担当する山崎と申します。よろしくお願いいたします。はじめにお祈りしたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日このようにあなた様の御前に出て礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。また私たちに日々恵みをお与えくださり、このあなた様の真理の御言葉をお与えくださいましたことを感謝いたします。今日あなた様の御言葉をよく理解することができますように、私たちに知恵をお与えくださいますようにお祈り申し上げます。この時をすべてあなた様にお委ねし、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日、私たちが学ぶところはアモス書の7章14節15節でありますけれども、このアモス書は旧約聖書の中の預言書と呼ばれるものでありますけれども、この預言書は皆さんご存知の通りに、イザヤ書とかエレミヤ書などの第預言書と呼ばれる長い預言書4巻と、それからアモス書など、小預言書と呼ばれる短い預言書12巻あります。合わせて16巻ありますけれども、この旧約聖書の39巻のうち16巻が預言書ですので、かなりの部分を占めているんですが、皆さんご存知の通りに非常に難しいものであります。そして私は本当によく分かってないんですけれども、しかし難しいだけに意味が深くて、理解すれば得るものが大きいのではないかと思います。そしてこれらの預言書の内容を非常に簡単に言うとすれば、紀元前の時代にイスラエルの人々は世界の中で唯一神に選ばれた祝福された民族でした。しかし彼らは誠の神を忘れて堕落しました。実体のない、偶像の神々を拝んで、神に対して甚だしい罪を犯しました。こういう彼らに対して神は彼らを正しい道に立ち返らせるために、しばしば外国の軍勢を送ったり、それから飢饉とか自然災害を送ったりしまして、彼らを懲らしめました。そしてまた預言者アモスなどの預言者を使わせて、彼らが罪を悔い改めて誠の神に立ち返るように促しました。それは彼らが滅びないための神の憐れみでした。この預言書というのは、この預言者が語った神の言葉を書いたものであります。しかしこの人、彼らは悔い改めて神に立ち返ることもありましたけれども、それは一時的であって、またしばらくすると元の状態の堕落した状態に戻ってしまいまして、神を忘れ罪を犯し続けました。聖書はこのように何度も神から警告を受けても、懲らしめを受けても、また堕落した状態に戻ってしまう人間のこのどうしようもない罪の性質の深さ、それから自分の力ではどうすることもできない人間の弱さというものをよく書き表しています。これが神の前における私たち人間の姿であります。そして神は正義の神であります。悪は断じて許さない、罪人は必ず罰するという、私たち人間にとって最も恐れるべきお方でありますけれども、その怒りの中にも神は必ず憐れみを持っておられます。そして懲らしめを受けて本当に悔い改めた人に対しては必ず憐れみをくださる憐れみ深いお方であります。そしてこの神による人間の救いの計画は、一人の救い主によって完全に達成するということを、つまり神の一人の主イエスキリストによってこの神の救いは完成するということを聖書ははっきりと教えています。実際にイエス様がお生まれになる何百年も前に救い主が来られることを予言している予言がたくさんこの予言書の中にあります。このように予言書は非常に難しいんですけども、学んでみると非常に興味深い本であります。そしてこのアモス書についてですが、なぜこのアモス書から学ぶのかと申しますと、予言書は本当に難しくて、私は今まで読んでも難しくてわからなかったんですけども、今年学校でこの小預言書について学びました。その中で一番印象深くて教えられたのがこのアモス書の7章でした。で、スクリーンにありますけれども、14節、アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、一軸川の木を栽培していた。 ところが死は群れを追っていた私を取り、死は私に仰せられた、行って私の民イスラエルに予言せよと、とありますけれども、アモスはごく普通の農家の人でありました。そして、主がアモスを取られました。そしてアモスは預言者となってイスラエルに使わされました。非常に傲慢で神を恐れる心など全くない人たちに対して悔い改めて誠の神に立ち返れと叫び続けました。預言者になる訓練などを受けたこともありませんでした。全く無学の人だったかもしれないと言われています。自分が預言者になるなどとは夢にも思わなかったと思います。で、これか、それで当時イスラエルはこのように2つに分裂していました。北王国イスラエルと南王国ユダにすでに分裂していました。でこのアモスは南王国ユダの人でありました。この黄色い部分がユダでありますけれども、ユダの人であったんですが、このアモスが北王国のイスラエルに行って国の高い地位にある人たちに悔い改めようと叫ぶことは、いつ殺されるかもわからない本当に命がけの任務だったと思います。アモスの人生はごく普通の人がある日突然神に取られて神のために用いられて、その後の人生が全く変わる、自分の栄光ではなくて神の栄光のために一生を捧げるということが実際にあることをはっきりと示しています。そしてこの箇所から教えられることは、私たちクリスチャンも同じであるということであります。私たちクリスチャンは一人一人が神に取られて誠の神イエス・キリストを伝えるためにこのように使わされているのだということを自覚する必要があるということを教えられます。そしてこのアモス書の時代背景でありますけれども、この書は紀元前の760年から750年頃にこの預言者アモスによって書かれました。そしてイスラエルは皆さんご存知の通り、もともと一つの国でありました。紀元前1010年にダビデによって確立されました。そして息子ソロモンの時代に最も栄えましたが、ソロモンが堕落しました。そして偶像の神々を拝んだために主は王国を北と南の2つに引き裂きました。そして南はソロモンの息子が治めて、北はソロモンの家来であったヤロブアムが王になったんですけども、彼は悪腰っぽい男で死を恐れる心が全くなく、自分の権力を維持するために金の子牛の像を作りました。そしてその金の子牛の像を民に拝ませて神に対して甚だしい罪を犯しました。このアモスの時代はその後の約180年後にアモスの時代なんですけども、その時も依然として民はこの金の子牛の像を拝んでいました。このようにアモスの時代、この北王国イスラエルは全く霊的に全く堕落していました。生ける誠の神を完全に忘れて、人間が金で作った子牛の像を何も考えずに拝むことが習慣になっていました。そしてこのヤロボアムという王様は政治経済の面では優れていたそうでして、この時代イスラエルは周囲の国々とは友好関係で戦争がなく平和でした。そして経済的には裕福で安定していました。このように当時のイスラエルの人々は裕福で平和に暮らしていて、自分たちを養ってくださっている誠の神を完全に忘れ、偶像の神々を習慣的に拝んで何も考えずに生きていました。道徳的には非常に堕落して、罪に対する感覚も鈍くなって、強盗とか殺人とか姦淫がたくさんあったそうです。アモスはこの南王国ユダの人でしたけれども、このような状況にある北王国のイスラエルに使わされました。そして、アモスは南王国のエルサレムに近いテコアという小さい町に住んでいました。ごく普通の農家の人でした。羊を飼い、イチジクグワを栽培していました。このイチジクグワは貧しい人たちの食べ物でしたので、アモスは貧しい農家の人であったと思います。そして、当時も預言者を育成する学校というのがあったんですけども、アモスはそのような教育を受けたことはありませんでした。アモスが自分で、私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかったと言ってますけども、そういう頃でして、教育などを受けたことがない全く無学の人だったかもしれないと言われています。そしてアモスはごく平凡な農家の人でありましたけども、主に取られてイスラエルに悔い改めて誠の神に立ち返れと 述べ伝えるために使わされるというこの非常に大きな任務を任されました。そしてこの任務はまさに命をかけたものでありました。今で言えば韓国と北朝鮮みたいなものかなと思うんですけども、韓国の農家の人が北朝鮮に行って国の高官たちに、あなた方罪を悔い改めなさい、そして誠の神に立ち返りなさい、さもなければあなた方滅びますよというようなものであります。このように北朝鮮に行ってこんなことを言えばおそらく殺されると思いますけども、アモスの任務は本当に命を懸けたものでありました。そしてこの15節、このところが死は群れを追っていた私を通り、死は私に仰せられた、行って私の民イスラエルに予言せよと、この主が私を取られたというアモスの言葉が私は非常に強く印象に残りました。英語の聖書では The Lord took me と書いてあります。日本語の訳よりももっと何かはっきりと言っているような感じがしますけれども、この主から大きな使命を受けた預言者の思い威厳のある言葉であると感じました。主に取られたらいつでもどこでもすぐに行かなければなりません。アモスも自分の農家の仕事があったでしょうし、家族もいたでしょうし、いろんな背負うものがあったと思います。しかしアモスは自分のことはすべて後回しにして直ちに主の命令に従いました。主が私を取られたというこのアモスの言葉には、彼の主に対する忠実さとか誠意、それから主から与えられた任務を必ずやり遂げなければならないという覚悟がにじみ出ていると思います。主が私を取られたという言葉は私たちクリスチャンにも当てはまるものであります。クリスチャンになったということは主に取られてこのようにイエス・キリストの証のために使わされたということであります。これは主から任された任務であって、私たちはこれをやり遂げる責任があります。それはどんな任務かといいますと、主イエス・キリストが天に帰られる際に私たちにこのように命令されました。イエスは近づいてきて彼にこう言われた。私は天においても地においても一切の権威 が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここでイエス様は私たちに弟子としなさい、それからバプテスマを授けなさい、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいということを教えられています。この主の命令が私たちのクリスチャンの任務でありますけれども、はじめに弟子とすること、これは福音を伝えることであります。それからバプテスマを授けること、これは、実際にバプテスマを授けるのは通常牧師ですけれども、私たちは福音を聞いて信じた人たちにバプテスマを受けることを促す義務があります。バプテスマはイエス・キリストを信じた人が公に信仰を告白する頃でして、主はそのようにしなさいと命じておられます。それから3番目は主の命令を守るように教えること。これは、信じた人に聖書を教えてクリスチャンを育てること、信仰の成熟を促すことであります。信じた人たちの霊的な成長を促すことです。自分が聖書から学んだことや牧師先生から、それから先輩のクリスチャン方から学んだことを今度は自分が新しく信じた人たちに教えることであります。そしてこのクリスチャンとしての任務は人によってその形や責任の度合いは様々です。ある人はまだ福音を聞いたことのない未開の地に行って宣教師として使わされます。ある人は牧師として教会を束ねる義務を任されます。ある人は家族の中で最初にクリスチャンになって奥さんや旦那さんや子供たちをキリストに導くという、導くことを任されます。これも本当に非常に重要な大事な主から任された任務であります。私たちは主からいつ誰がどんな任務を任されるか分かりません。アモスは農家の人でしたし、イエス様の弟子たちは漁師だとか修繕人とか一般社会の中では身分の低い人が多いですけれども、しかし主はむしろそのような人たちを選んでご自分のご計画を成し遂げるために用いられます。漁師であったペトロやヨハネたちがイエス・キリストを述べ伝えて聖書を書いたことによって数えきれないほどの多くの人のに計り知れない影響が与えられました。そして世界の歴史が全く変えられるほどの大きな働きとなりました。主はどんな人をもご自身のために用いられます。だから私たちクリスチャンは自分がいつどんなことを主から任されても対応できるように普段から心を準備していなければならないということを教えられます。 また聖書はクリスチャンがなすことはすべて神のご栄光のためであると教えています。私たちはすべてのものの作り主であられる全知全能の生ける誠の神に仕えています。私たちがなすことはすべてこのお方のご栄光のためであります。だから私たちは主から与えられた任務に一生懸命真剣に全力で頑張らなければなりません。次にアモスの例から学べることとして次の点は、主に取られた人は全く変えられるということであります。全く変えられるということであります。アモスはごく普通の人でありましたけれども、主に取られてイスラエルの人々に対して悔い改めを迫る勇敢な預言者へと変えられました。10節ですけれども、ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わせてこう言った。イスラエルの家のたら中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。ここで祭司アマツヤという人が出てきますけれども、祭司は国の宗教的なリーダーでして、かなり高い地位にある人でありました。この祭司が王に対してアモスはけしからんことを言っているというふうに訴えています。そしてアモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アモスはイスラエルの人たちにはっきりと大胆に宣言しました。あなた方のその悪い行いを悔い改めなさい。神に立ち返りなさい。さもなければあなた方の王は外国の軍隊に殺されて、あなた方も捕らえられて連れ去られるという、このようにはっきりと宣言しました。アモスは全く無名な人でありながら、隣の国の傲慢な国の高官たちとか裕福な生活で安心しきって、霊的なことは全く無関心のそういう人たちに対して、たった一人ではっきりと大胆に神の言葉を宣言しました。そして当然反発を受けました。12節、アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げていけ。その地でパンを食べ、その地で預言せよ。ベテルでは二度と預言するな。ここは王の聖城、王宮のあるところだから、と言っています。これはこの祭司が言いました。お前は自分の国に帰れ、自分の国に言え、ここは俺たちの国だ、二度と来るな、とこのようにアモスは罵られました。それでもアモスはくじけず、妥協せずに警告を続けました。それがこの14節15節でありますけれども、アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジク川の木を栽培していた。ところが死は群れを追っていた私を取り、死は私に仰せられた。行って私の民イスラエルに預言せよ、とアモスが言いましたけれども、この言葉の意味は、私は何の力もないただの農家の人間だが、神が私をここに使わされたのだ。この言葉は私の言葉ではなくて、神がこう言っておられるのだ、ということを意味しています。そして16節、今主の言葉を聞け、あなたはイスラエルに向かって預言するな、イサクの家に向かって預言するなと言っている。それゆえ主はこう仰せられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘たちは剣に倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく、という、たとえ敵であっても言うのが非常につらい、非常にきつい言葉であります。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘は剣に倒れ、あなたは汚れた地で死に捕らえられていくと、非常にきつい言葉でありますけれども、アモスはこれらの言葉をはっきりと宣告しました。なぜならば、これは神の言葉であるからです。神の言葉を伝えることに躊躇してはならないということを教えられます。アモスのように主に取られた人は全く変えられます。その後の人生が全く変わります。我々クリスチャンもそうであるべきであるということを教えられます。クリスチャンになった人は生きる目的が全く変わります。自分の栄光のためではなく、神のご栄光のために生きるようになります。この世の虚しい富や名誉や楽しみではなくて、神の義を求め、神の恵みに感謝することに生きる喜びを感じるようになります。罪に束縛された虚しい人生ではなくて、罪の束縛から解放された喜びの人生になります。で、今ここにいらっしゃる皆さんは、多くの方がイエス様を信じておられるクリスチャンの方だと思いますけれども、まだ主イエスキリストを自分の救い主として受け入れられるまでには至っていない方々のために、聖書は、何と言っているかを読みたいと思いますけれども、ローマ書、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。 善を行う人はいない、一人もいないと聖書はこのように言っています。義人はいない、一人もいない。神の前に正しい人は一人もいません。神を求める人はいない。すべての人が迷い出ている。皆ともに無益なものとなった。無益なものというのは利益のないという無駄だという意味であります。聖書はこのように人間のことをはっきりと言っています。そしてこの正しくない人間とは逆に、神は完全に正しいお方であります。清いお方であります。ですから完全に正しいお方が罪のある人間を受け入れることはできません。ということは、それでは誰も神に受け入れられることはできません。それで聖書はこのように言っています。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。神はこのイエス・キリストを信じる信仰による神の義を人間に与えてくださったと聖書は言っています。これはどういうことかと言いますと、次の23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと聖書は言います。神は罪人である私たちが神に受け入れられることができるように、ご自身の一人子イエス・キリストを約2000年前に地上に使わされました。イエス様は私たちの罪をないものとするために生贄となってご自身を捧げられました。つまり十字架の上で血を流して亡くなられました。これはイエス様が私たちの罪に対する罰を身代わりとなって受けられて、私たちが神の前に罪のないものとされ、義と認められるためでありました。私たちはこのイエス様による贖いのゆえに、イエス様の身代わりのゆえに、全く値ないにもかかわらず神の前に義と認められます。これはただ神の恵みによります。私たちが何か良いことをしたとか優れているとかではなくて、ただ神の恵みによってイエス様を信じる人は義と認められる、つまり神に受け入れられる、魂が救われるのであります。そしてイエス様は死んで終わりではありません。3日目に生き返られました。たくさんの弟子たちに会って、その後天に帰られました。イエス様は神ですので、死んで終わりということはありません。今も天におられて、私たちのために取りなしをしてくださっています。聖書のテーマは、神の一人子イエス・キリストによる人間の魂の救いであります。聖書の66巻すべてが、この神の救いのご計画を人間に伝えるために書かれました。次に、アモスに戻りますけれども、次にアモスの例から学べることとして、主は必ずそのしもべを助け、希望をお与えくださるということであります。アモスの使命は本当に大きな責任と命の危険を伴うものでありましたけれども、主は彼を助けて守り、アモスは与えられた任務を全うしました。この予言をした後、アモスがどうなったか、どういう人生を過ごしたか、何歳まで生きたかなどということは実際のところは分かりません。イスラエルはアモスの警告を何回も受けたにもかかわらずに罪を続けて、予言された通りに約30年後にアッシリア軍に滅ぼされました。そして民は連れ去られました。そしてアモスの故郷であったユダも同じように悪の道に進んだために、その後バビロニア帝国に滅ぼされました。そして民は連れ去られました。このようにして神に選ばれた唯一の祝福された国イスラエルは滅んでしまいました。アモスにとってはイスラエルに対して何回警告しても一向に聞かれることなく、逆に罵り返されて、そしてとうとう滅んでしまったという、この事実は本当にやりきれない辛いものだったと想像できます。自分の働きは何だったんだろうか、全く無駄だったのだろうか、自分の努力が足りなかったんだろうか、自分の人生は一体何だったんだろう、何か意味があったんだろうかと、このように悩んだと思います。しかしこのアモスとの最後は主から与えられた希望の言葉で終わっています。アモスの最後ですけども、9章、私は私の民イスラエルの繁栄を元通りにする。彼らは荒れた町々を立て直して住み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神主は仰せられると、このように これは滅ぼされて連れ去られたイスラエルの人たちがまたこの地に集まってきて国を再興することの予言であります。そして実際にアモスの予言の約220年後にバビロンに滅ぼされたユダの人たちの子孫が戻ってきてイスラエルを再興しました。でこの予言の最後が希望で終わっているということがアモスにとって慰めであります。主はアモスにあなたの働きは決して無駄ではない、それは神の御心を実現させるために必要なことであって最後は希望に終わるものであるということを示されたのだと思います。これはアモスにとっても希望であります。自分が生涯のすべてをかけてやったことが主の御心の実現のために役立ったということを知ることは何よりも嬉しいことであります。主は忠実なしもべを必ず助け守り、そして希望をお与えくださいます。主のしもべは最後まで希望を失うことはありません。ないということを教えられます。またアモスは無学な人だったかもしれませんけれども、このアモス書を読みますと、アモスはイスラエルの国とか周囲の国々の歴史だとか聖書の知識に関する深い知識を持っていたことがわかります。主がアモスにこの預言書を書かせるために必要な知識を与えられたのだと思います。この事実は主はそのしもべが任務を全うするために必要なことを必ず与えてくださるということを示しています。そしてこの主からの呼びかけに応えるために必要なことは何かということにつきまして、アモスの行動から、アモスの行動から主からの呼びかけに応えるために必要なことは何かということにつきまして、教えられることが、これらのことであります。クリスチャンとして必要なこととして、まず責任感、それは主からの命令を確実に遂行するための強い責任感であります。また誠意、主のためなら命さえも惜しまないという誠意であります。それから従順さ、主からの呼びかけにすぐ応える従順さであります。私にはできないと断らない、躊躇しないということです。それから忠実さ、主の命令に最後まで忠実に従う忠実さであります。大胆さ、神の言葉を臆せずにそのまままっすぐ伝える、非常に言いづらいことであっても伝えるという大胆さであります。それから次は勇敢さ、相手が誰であっても王であっても神の言葉をはっきりと語る、たとえ激しい反対を受けたとしても神の言葉を語る、この勇敢さであります。そして主への信頼であります。主を心から信頼し続けることであります。この今読みましたけども、責任感から勇敢さまで6つのことはすべて主への信頼に基づいています。主への信頼があるから責任感が生まれます。主を信頼しているからこそ誠意が生まれます。聖書は主を信頼せよという教えを何度も繰り返して教えています。その一つが箴言3章5節の有名な聖句でありますけれども、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなとあります。英語の聖書では Trust in the Lord と書いています。私はこの日本語のより頼めという言葉がちょっといまいちピンとこないなと思うんですけども、英語では Trust、 信頼せよとはっきり書いています。あなたの心のすべてを用いて主を信頼せよと聖書は教えています。今日聖書から学んだことを簡単にまとめますと、一つはクリスチャンになるということは主に取られて主イエス・キリストの証、そして神の言葉である聖書を伝えるためにこの世に使わされたということであります。これは 全知全能の神である主から任された任務であって、私たちクリスチャンはこれをやり遂げる責任があります。そして2番目、この任務がたとえどんなに大変なものであっても主はご自身の忠実なしもべを必ず助け守り、そして希望をお与えくださいます。主のしもべは最後まで希望を失うことはありません。そして3番目、主からの呼びかけに応えるためにクリスチャンとして必要なことは強い責任感と誠意と従順さ、忠実さ、大胆さ、勇敢さ、そして主に対する心からの信頼であります。私はこのアモスの主が私を取られたという非常に短い言葉を通して私にクリスチャンの使命を教えてくださり、そして励ましをくださった主に心から感謝をしています。 私は今聖書学校で聖書を学んでいますけれども、以前は北海道の田舎の町で役場で20年間働いていました。そして日曜日は教会に行って神を礼拝して、平日は仕事を頑張って真面目に生きればそれで良いのではないかと漠然と考えていましたけれども、2歳上の年上が癌になって39歳の時にあっという間に亡くなってしまいました。それ以来私は人間の人生というのは本当になんと短い儚いものなんだろうかというように感じるようになりました。そして自分の人生もあっという間だろうから、この短い人生の中で何か少しでも意義のある何かの役に立つことをやらなければならないなと思うようになりました。そして自分がやるべきことはやはり私をお救いくださった永遠の命の恩人である主イエス・キリストを証しすることであって、それは人に永遠の命を伝えることでありますから、自分ができる頃で意義のあることはこれしかない、少しでも主のために役立つことができるように頑張ろうと思いました。そして今年アモス書を学んだ時に、このアモスのごく普通の農家の人であったアモスが突然神に取られて主のために一生を捧げて働いた、この生き様が非常に強く印象に残りました。そしてここから学ぶことが多くありました。一番教えられたことは、私も一クリスチャンとして主からイエス・キリストの証のためにこの世に使わされているのだということであります。私のような何の取り柄もない人間であっても、全知全能の生ける誠の神である主が使わせてくださったのですから、私にも大きな責任があります。力はなくても全力で頑張らなければならない。そして真剣に頑張れば主は必ず助けてくださり、必要なものをお与えくださり、最後まで希望をお与えくださるということを教えてくださっています。そしてアモスが主を信じて最後まで信じて疑わずに通しましたように、一番大事なことは主を最後まで信頼し続けることであるということを教えられました。私は卒業したら日本に帰って主イエスキリストを伝えることに努めたいと考えていますけれども、皆さんご承知の通り、日本での伝統は本当に難しいものであります。ほとんどの人が全く無関心か、あるいはキリスト教に対して偏見を持っています。あるいはキリスト教を憎んでいる人さえ結構います。私が働いていたこの田舎町の役場では、地域の伝統を守る習慣が非常に強くて、神社の神々とか仏教が地域の行事とか生活習慣に強く根付いていました。そして、彼らはキリスト教それは外国の宗教だから俺たち関係ないよと、そういう感じでありまして、ここでは神の言葉が全く受け入れられないと感じました。そしてその町に私は20年間も住んでいながら、主のために何の役にも立ちませんでした。恥ずかしながら、あの田舎町にいて、あいつは外国の変な宗教を伝えて俺たちの伝統を壊そうとしていると言われて、のけものにされるのが怖いと感じて、自分の身を守ることばかり考えていました。自分は本当に不甲斐ないものでありました。しかし主はこのように言われます。私があなたを取りこの世に使わせたのだ、あなたは私の言葉を彼らに語れと主はこのように言われます。クリスチャンは主の言葉すなわち聖書をこの世の人々に伝えるのであります。自分の言葉ではありません。神の言葉であります。そして神の言葉は真理であります。だからもし拒否されても、誰も聞かなくても、反対されても、がっかりしたり恐れることはありません。彼らは私たちを拒否したのではなくて、神の言葉を拒否したのであります。神の言葉を拒否されたら、私たちにはもはやどうすることもできません。彼らは全知全能の誠の神を拒否する人たちですから、私たちが何をどんなに頑張っても何にもなりません。私たちにできることは、主が言われた通り、ただ神の言葉をそのまままっすぐ人に伝えることだけであります。これが私たちに主が与えられた使命であります。誰も聞いてくれないんじゃないかとか、自分の話し方が悪いんじゃないかとか、反対されるんじゃないかとか、そんなことまで心配する必要はありません。自分が話した後にどうなるかというその結果まで心配する必要は全くありません。主はそこまで私たちに責任を負わせてはおられません。後のことは主が良いように取り計らってくださいます。主はご自身の御心を折にかなったときに必ず成し遂げられるお方であります。私たちに与えられた使命は主の御言葉、この真理を確信を持ってはっきりと伝えることであります。これに努めれば良いのであります。主はいつも私たちと共にいると約束してくださっています。聖書は言っています。あの手 テモテ第二の手紙2章15節ですけれども、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。真理の御言葉をまっすぐに解き明かすと、あります。教えられます。最後に、まとめとしまして、今日学んだことを簡単に言いますと、私たちクリスチャンは主の御言葉を伝えるためにこの世に使わされています。私たちの使命は神の言葉そのもの、すなわち聖書の御言葉をそのまままっすぐ人に伝えることであります。職場の仲間とか家族とか親戚とか、自分が使わされた場所で聖書の御言葉、そしてイエス・キリストを伝えること、これがまず私たちにできることであります。自分が使わされた場所で自分のベストを尽くすということであります。たとえ結果が得られなくてもがっかりする必要はありません。人から反対されることを恐れる必要はありません。主は忠実なしもべを必ず最後まで助け、お守りくださいます。そしてどんな時も主を信頼し続けること、主への信頼を忘れないことがクリスチャンにとって最も必要であるということを今日聖書から学びました。では、祈りたいと思います。天の下の神様、皆をあがめ賛美いたします。今日私たちにこの御言葉をお与えくださり感謝いたします。私たちあなた様の御言葉をよく理解し、これを日々の生活の中で実践できることができるように導いてくださいますようにお祈り申し上げます。アモスの忠実な信仰を教えてくださって感謝いたします。どうか少しでもアモスから学び、あなた様のご栄光のために働くことができますように、我々一人一人を覚え導いてくださいますようにお祈り申し上げます。これらのすべてを感謝し、主イエスキリスト様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。